デベートへようこそ。今日のテーマはですね、あるバドミントン教室のブログで提唱されている、非常に興味深いメンタル術、ミスした瞬間敵を見よです。失敗した直後、意識を即座に外、つまりまあ相手に向けるべきなのか、それともその一瞬のうちに行う内への自己修正、つまり内省にもやはり重要な価値があるのか、この問題を掘り下げていきたいと思います。私はですね、この敵を見ようという戦略は弱みを強みに変える普遍的な原則であって、スポーツの領域を超えて応用できる、まあ、強力な生存戦略だと考えています。
そして私はこれはスキル習得に不可欠な、その即時的な自己修正のプロセスを軽視した過度な単純化ではないかという立場で議論を進めていきます。心理的な効果は認めますが、長期的な成長という観点から見るとむしろ弊害もあるのではないかと、そう考えています。
ではまずこの戦略の核心からお話ししましょう。ブログによれば、多くのプレイヤーはミスをするとつい、ああやってしまったと後悔したり、いや次はこうとうと頭の中で修正を始めたりする。でもそれこそが致命的な隙だというんですね。意識が完全に自分自身、つまり内側に向いてしまっているからです。
その致命的な隙という言葉、非常に強い言葉ですよね。ふむ。
なぜならそのコンマ数秒の間にも試合は動いているからです。相手はこちらが視線を落として内省している瞬間を絶好のチャンスと捉えてくる。そこでこのブログが提案するのが、ミスした瞬間に意識を強制的に外へ、つまり相手に向けること。顔を上げ、相手の目、ラケットの角度、立ち位置を、まあ、凝視するんです。そうすることで相手の次の狙いを読み、カウンターの準備をし、何よりお前のミスは俺のチャンスだとは思わせないとい う, こう無言のプレッシャーを与えることができる。ブログにある、ミスは過去、相手は現在、未来を変えるのは現在の観察のみという言葉は、まさにこの戦略の本質を言い表していると、そう思うんですね。
なるほど。心理的な優位性を保つという点では、非常に説得力がありますね。ミスを引きずらない、相手に隙を見せない、その重要性は、はい、よくわかります。ただ私が疑問に思うのは、その戦略が隙と断じている、その内なる対話、次はこう打とうという思考です。それって単なる後悔とは、まあ、全く別物でして、運動学習における高速のフィードバックループそのものなんじゃないでしょうか。
フィードバックループですか。
ええ、トップアスリートというのは常に自分の動きを無意識レベルで微調整していますよね。その一瞬の自己修正の機会を完全に捨てて、意識をすべて外側に向けるというのは、スキルを磨き上げるための最も重要な瞬間を犠牲にすることになりませんか。つまりこのアプローチは、技術的な上達よりも目先のポイントを取るための、なんて言うんですかね、心理戦を優先しているように聞こえるんです。
それは面白い視点ですね。でもその学習のループとやらをリアルタイムのラリーの最中に回す余裕が本当にあるんでしょうか。ブログに出てくる AI ライターの例えが、私は非常に的確だと感じました。内省というのは、いわば CPU が内部のエラーログを解析しているような状態だと。その間、ユーザー、つまり相手への応答はどうしても遅れてしまう。その遅れがバドミントンのような高速の競技では文字通り致命的になると。これは比喩ではなく現実だと思うんです。
ちょっと待ってください。その AI の例えは、思考と行動がこう分離していることを前提にしていますよね。でも人間の、特に熟練したアスリートの動きはもっと統合的じゃないでしょうか。彼らがゾーンに入っているとき、思考と身体は一体化しています。その状態での内省は、 CPU がログを解析するような遅いプロセスではなくて、身体感覚と一体化したもっと瞬時で直感的なものではないですか。今のは少し手首を使いすぎたなという思考は、頭で考えているというより身体が感じ取ったフィードバックそのものなんです。
しかし、その身体が感じ取ったフィードバックを処理するのに、たとえほんのコンマ1秒でも使えば、その間に相手は次の動きを始めている。その現実からは逃れられません。その直感的な調整は、相手を観察した上で次のプレーの中で行うべきで、ミスした直後に行うべきではない。そこがポイントなんです。
でも
その調整の精度はどうでしょう。ミスをした直後の身体感覚、つまり運動感覚フィードバックというのは、その瞬間が最も鮮明で、情報価値が高いはずです。それを一旦保留して、相手の観察に切り替える。そして次のプレーに移る頃には、その貴重な感覚はもう曖昧になってしまっているかもしれない。根本的な技術エラーを修正する機会を失っているとは考えられませんか？問われるべきは、そのポイントを心理戦で取ることを優先するのか、それとも長期的に見てよりミスの少ない優れた選手になること、それを目指すのかという目的の違いだと思うんです。
いや、その2つは対立するものではないはずです。この戦略は長期的な成長を否定するものではありません。ただ、その瞬間における思考の優先順位を明確にしているだけなんです。この原則は何もバドミントンに限った話ではない。ブログが言うように、これは普遍的な生存戦略なんですよ。例えば、ビジネスの交渉の場で失言をしてしまったとします。その瞬間に、ああ、なんてことを言ってしまったんだ、と内省に沈む営業マンと、しまった、と思った瞬間に相手の表情の変化を読み取り、即座に、失礼、言葉が過ぎました。誤射が懸念されているのはこちらの点ですね、と軌道修正する営業マンとでは、どちらが契約を勝ち取れるか、日を見るより明らかでしょう。
そのビジネスの例えは非常に興味深いですが、私はそこにこそこの戦略の限界が示されているように思います。バドミントンの高速ラリーと数分から、まあ、数時間に及ぶビジネスの交渉とでは、時間の流れも求められるスキルの性質も全く異なりますから。
と言いますと？
その都度の微修正の繰り返しによって構築されるものです。ビジネスの例えで言えば、一回の交渉の成否よりも日々のロープレでどれだけ正確なフィードバックを得られるかが重要というのに近い。発展途上の選手がこの敵を見よという戦略を文字通りに受け取ってしまうと、自分のフォームの乱れやフットワークの遅れといった繰り返される技術的な欠陥を修正する最も貴重な機会もミスをするたびに失い続けることになる。結果として相手をにらみつけて気迫で圧倒することはできても、技術的には未熟なまま停滞してしまう危険性がある。これは普遍的な原則というよりは、すでに技術が完成されたトップ選手が特定の状況で使うべき高度な戦術の一つに過ぎないのではないでしょうか。
なるほど。つまり初心者や中級者には有害で、上級者向けの戦術だと。
そうです。彼らにとってブログが致命的な好きと断じるものこそが、実は上達への唯一の道しるびなんです。その道しるびを無視して常に相手を見ろと教えるのは少し無責任な気さえしますね。
しかしそれは私の主張を少し誤解されています。この戦略は内省を一切するなと言っているわけではないんです。何度も言いますが、重要なのはタイミングの問題です。技術的な修正や深い反省はポイントとポイントの間、あるいはゲームとゲームの間、試合後の練習でたっぷり時間をかければいい。でもラリーが続いているまさにその瞬間においては、唯一生産的な集中は外側に向けるべきだということです。自分がコントロールできない過去のミスにとらわれるのではなく、今この瞬間に自分がコントロールできる唯一のもの、つまり相手の観察から得られる情報に集中するべきだと。これはレベルに関係なく、全てのプレイヤーに当てはまる原則だと私は考えます。
そのタイミングという考え方自体が、プレーという流動的なものを少し機械的に捉えすぎているように聞こえますね。ミスをした瞬間の身体感覚というのは、本当に後で考えようと取っておけるものなんでしょうか。例えばシャトルをネットにかけた瞬間の、ああ、今ラケットの面が少し下を向いていたなという感覚。これは数秒後にはもう正確には思い出せない、非常にこう揮発性の高い情報です。その生々しい情報を失うコストは、相手の表情をコンマ5秒長く見たことで得られるメリットを本当に上回るんでしょうか。
そのコストを上回るからこそ、トップ選手は無意識にそれを実践しているのだと思います。彼らはミスをしても顔色一つ変えず、即座に次のプレーに備える。内省にふけているトップ選手なんてあまり見たことがありません。それはその瞬間の内省よりも相手に隙を見せないこと、 そして次のプレーの情報を得ることの価値が圧倒的に高いと経験的に知っているからです。
それは彼らがすでに何百万回という反復練習を通じて内省のプロセスを自動化・高速化しているからではないですか。彼らは我々が内省と呼ぶような意識的な思考をせずとも身体が勝手に修正を行っている。だからこそ意識のすべてを外側に向ける余裕がある。しかしそのレベルに達していない選手が形だけ真似をして意識だけを外側に向けても身体は何も学んでいない。結果同じミスを繰り返すだけになってしまう。この戦略はいわば祈願の境地を語っているだけで、そこへ至るプロセスを説明していないように私には感じられます。
なるほど、プロセスが欠けていると。しかし私は逆だと思います。これはプロセスそのものですよ。敵を見るという行為を意識的に繰り返すことで徐々に内省の、ぬくらから抜け出す訓練になる。最初はぎこちなくてもそれを続けることでミスを引きずらない精神的な強さが身につき、結果的にパフォーマンスも安定してくる。これは精神論ではなく脳の注意の向け方をトレーニングする非常に具体的な方法論なんです。
注意のトレーニングですか。その点では同意できる部分もあります。ただやはりそのトレーニングがもう一つの重要なトレーニング、つまり技術的な欠陥を修正するトレーニングを阻害する可能性を無視できないということです。最高のパフォーマンスというのは行動と修正が流れるように統合された、いわば直感的なゾーンの状態から生まれることも多い。この戦略のように意識的に内省を断ち切れ、相手を見ろとコマンドを出すこと自体がその自然な流れを断ち切ってしまう危険性をはらんでいるのではないでしょうか。
ではまとめに入りましょうか。私はいかなる競争状況においても失敗を成功の糧に変える鍵は、内なる自己批判から外なる戦略的観察へと即座に意識を切り替えることにあると改めて主張します。これは単なる精神論ではなく、現在をシャークし未来を能動的にコントロールするための極めて実践的な、思考の OS のようなものだと考えています。
そして私は心理的な優位性を保つことの重要性は十分に認めつつも、スキル向上に不可欠な即時的な内部フィードバックの価値を決して見過ごしてはならないと結論付けます。この敵を見よという戦略は確かに強力なツールかもしれませんが、プレイヤーの習熟度やミスの性質といった文脈を無視して普遍的に適用することは、長期的な技術的熟練よりも短期的な戦術的利益を優先させてしまう危険性があると指摘しておきたいと思います。
確かに短期的な戦術と長期的なスキル習得の間にはある種の緊張関係が存在するということですね。その点は非常に興味深い議論でした。
ええ、このブログの教えは、失敗という決定的な瞬間に我々の意識は内に向かうべきか外に向かうべきか、そして何を最優先すべきなのかを鋭く問いかけていると言えるでしょう。このテーマにはさらに探求すべき深みがありそうですね。